皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、12月18日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は万策尽きる平成のリーダーたちです。今ですね、本当にいろんなところで、来年に向けた話が行われてるんですけども、どうにもならない話がよく聞こえてきますね。知恵の枯渇、行動力の枯渇、元気の枯渇、何にもないというような話ですね。なんか一斉になんかそんなものが来たような感じがします。やっぱり恐ろしいもんですね。言語が変わると本当に最初の 1,2 年ぐらいで全部変わってしまうわけで、不景気っていうのはまああちこちいつでもあるわけですよね。しかしこの不景気だからどうするって話になった時に、もう今のやり方以外何もできない。今自分たちがやってることにしがみつく以外に何にも方法がわからないっていう人たちがなんかものすごく多いんですね。驚くような状況ですね。まあ、世界もですね、似たようなもんかもしれません。やっぱりアメリカなんか見ててもですね、確かにこの IT 関係とか、一部その元気のいいところはあるんですが、あれもその、まあ、スポンサー企業というか、投資をする企業の金がなくなれば当然仕事は減ってくるわけだし、まあ、あとはやっぱりこの気候変動とかですね、思いもかけないものを食らっちゃったところ、農業とか、いうところもありますしね、もちろん製造業なんかは、あるいは政府なんか大体どこでも同じような状況で、まあやっぱりそうですね、日本だけじゃなくて、この、まあトランプ革命ですよ。トランプ革命が始まって以降、この先の未来を自分たちでいかに作るかってことについて、よく未来が見えていて行動できてるリーダーってのは実はすごく少ないような感じがします。もちろん草の根にはたくさんまあいます。草の根にはですね、自分たちの方向性組みでやってる人たちがいるんですが、政府とか、まあ、業界とかですね、いうところには、まずもってそういうのはこう見られませんですね。だから本当なんかこう、世界は立ちすくんでしまった感じがするんですね。振り返ってみると、昭和のバブル崩壊した時ってみんなそうだったと感じがします。平成に入ってバブル崩壊した時に、今までのリーダーって、本当に何もできなかったという人たちは結構いたと思いますね。でもその時はまだ、例えばそのディスカウント商法をやるとかね、まあ最終的に行き詰まっちゃうんですけど、いろいろこう、まあ、手を変え、品を変えという人たちがいなかったわけでもないんだけども、まあ今そういう人たちもなんかあまり見ないですね。ですからそういう意味でこの万策尽きるっていうのはあちこちこう、はっきりしてきたんじゃないですか。で、中国なんかもですね、まあ表向きはなんか、いろいろ強がり言っておりますけども、もうやっぱりなんか電子的な万里の長城が、ひびが入ってきたんじゃないんでしょうかね。中国政府自身はあれを強化したつもりでいるんでしょうけども、やっぱりひびが入ってきていて、で、あちこちから情報を漏れ出してんじゃないんでしょうか。で、実際にその新疆のですね、なんですね、収容所の、社内っていうか、政府の文書も機密文書も漏洩しましたしね、あれひび入ってきてるんじゃないかと思うんですよね。で、そうなってくると、やっぱりこの、見えてくる姿っていうのは、やはり中国共産党もどうやら万策尽きてると、お手上げになってきたということですね。まあ、中東なんかの場合はですね、イスラエルとアメリカを追い出そうという、まあ目の前の目標が見える人たちは、それはすごい元気ですよね、追い出したりということで。でもやっぱり米軍なんかは未来が見えないんじゃないですか。今更そんな戦争する金もないし、人もいないしですね、特に人がいないですよね。で、武器はロシアのが強いですから、やれややられちゃうだけの話で、まあいろいろ強がりを言うだけで、確か軍っていうのもなんかお粗末なもんですよね。日本だってですね、太平洋戦争を始めて、アメリカ軍が攻勢反転に転じた後ですね、物量作戦でこれは全然勝てないと分かってんのに、やめることはなかった。硫黄島が落ちようが、沖縄が落ちようが、原発2発、食らってもですね、まだ日本軍は戦争をやめると言わなかったと。最後にロシア、ソビエト軍がマンションに入ってきてですね、それで初めて昭和天皇がもうダメだ終わりだって言って、まあ、しぶしょぶ軍は、終戦 を認めるわけですね。それでも反乱軍が8月14日の夜にいたぐらいなもんで、やっぱりだからこう米軍を見てるとですね、こう負け戦で追い詰められた軍隊ってものは、やっぱり最後まで負けを認めないし、やめようとしない。あのアフガン戦争の真相を語ったインタビューですね。あれアメリカ政府が公開したんですよね。アメリカ政府が公開したあのアフガン戦争の真相を語ったインタビュー見ると、もう一番初めにそのアフガニスタンに攻め込んだ直後から大混乱になってるんですね。で、全く勝てていないんですよね。だから18年間嘘をつき続けてきたんだね。この間の将軍たちっていうのは、米軍の将軍たちっていうのは嘘を継承することを仕事としていたんですね。で、あれ平気な顔してあんなことやってるわけだから、まあ軍なんてのも相当なもんですよね。で、前の見たってですね、もうゲリラ戦には勝てないってベトナム以来はっきりしてるわけだし、だからなんて言うんでしょうかね、このいろんな意味でこの今の時代の組織というのは、失敗すると分かってんのにまだやるしね、それで結局うまくいかなきゃどうしようもなくて立ち往生するという、同じような状況になってきたんじゃないかと思うんですよね。ですからこの来年になってきますとですね、まあ日本を含めて世界中そういうリーダーたちがもういよいよなんか足元から流されていくと、もうすでに流され始めてるところがあると思うんですよね。金融関係なんか今そんな感じじゃないですか。この9月からアメリカで始まったその短期金融市場の危機はですね、ものすごいものになってきましたね。 FRB の越年資金が5000億ドルだっていうじゃないですか。すごいですね。最近 T ビルまで買ってんですね。短期国債まで買い入れて金を供給するという、もうレポ市場だけではあれ金の供給が追いつかなくなったんですね。すごいですね。大量輸血ですよね。何が起きたんだろうっていうことなんだけども、いや別に難しいことではなくて、民間の銀行、一番初めは JP モルガンだったそうですけども、その短期金融市場に金なんか出しておいたら危なくてしょうがないと、一晩金貸してる間に明日の朝だったら倒産してるかもしれないと、相手方がだから金ごそっと抜いてそれをまあ、T ビルですね、国際市場に回したって言うんですよね。だからもうやっぱり隣の銀行が明日潰れるかもしれないと思って一晩金貸すことすらできないという、まあ、本当に金融危機にあれで陥ったんですね。それがどんどん拡大しているようで、だからその FRB の資金供給もどんどん増えてるんですよね。で、通年資金がすでに5000億ドルと言います。すごいことになっちゃって、だからこういうの見てると、まあ今の金融マンが何もできないことわかりますよね。レバレッジと申しまして、その借金比率を猛烈上げちゃったんで、損が溜まってくるともういきなり債務超過ですよね。いきなり債務超過だからもう会社として何もできなくなる、運用も何もできなくなるわけで、それはもう弁慶の立ち往生状態になっちゃって、だから損が出るのを見守るしかない。投げ売りするったって売れないものは売れないですからね。まあその中でこの投げ売りする CLO をですね、まあこの 2,3 年一生懸命買ってたのは日本人だったと。まあ実にバカな連中だよね。でもそれもなんかさ、本当にこのなんていうの、サラリーマンだからちゃんと仕事しなきゃいけないと、だから何もしないで見守るっていうことはサラリーマンとしてできないんだってんで買っちゃったっていう、まあ昔からやる失敗のやり方だよね。昭和の頃からそうですよね。相場ってものはあれハンティングと同じで待たなきゃダメなんだよね。ずっと待ってて、それでここだって時に勝負かけるのが相場ね。ハンティングと同じですよね。あれ、田んぼの草取りとは違うんだよね。まだわかんないのかね。今わかんないから、ね、ふうに、ああいうことやったんでしょうね。だからまあ、そんなの見てるとですね、やっぱりこう、平成のリーダーたち、いや、何もできないんだな、ということがわかりますね。それからテクノロジーのこともそうなんだけども、テクノロジーを、まあ、学ぶのも大事ですよね。まあ、例えば AI がどういう仕組みになってるのかとかですね。あるいはそのブロックチェーンがどういう仕組みになってるかとか、まあそういうことを学ぶのも大事でありますが、もっと大切なことはそういうテクノロジーが世の中をどう変えるかということを理解することですね。ほとんどの人たちは自分たちでそれで自分で理解しようとして、まあ自分の会社にどんなメリットがあるのかなというぐらいしか考えないんですが、一番大切なことは自分の会社にどんなメリットがあるかではなくて、そういうテクノロジーが広がった世の中に自分たちの仕事がまだ残ってるかどうかを最初に考えることですよね。例えばアメリカでショッピングモールやってた連中なんていうのはですね、それはネットで物売るなんて話はですね、誰かコンピュータオタクがやってるもんだと思ってたんでしょ。 ネット販売が広がった時に自分たちのショッピングモール、この偉大なですね豪華なショッピングモールがなくなるなんてあんま思ってなかったと思うんですよね。ところが実際にもショッピングモールどんどん今潰れてますよね。なんで潰れちゃったんだって、それ不景気もありますが、ネット販売に押されたからですよ。だからインターネットで物を売るというものの仕組みがどうなのかをですね、こう自分自身が勉強するだけじゃなくて、それがどう世の中を変えるかをよく考えて、そうした時にどうも、これは実店舗は難しいと。で、そこからもう舵切っていけば間に合ったんでしょうけども、その新しいテクノロジーが自分たちの業界全体をなくしてしまう、こういうことに全然思いが至らなかったんですね。で、気がついたらもうどんどん縮小撤退の波に飲まれていったと、津波が来ちゃったという、そういう状況ですよね。だからああいうの見てると、やっぱりこう自分の今のこのやってることしか見ていないっていうことがいかに危険なことかってよくわかりますよね。本当なんか津波の、避難じゃないけども、想定したこと以外のことがよく起きるんですね。想定しないことがよく起きるわけだし、それからやっぱりこのできる限りのことをしなきゃいけないし、それから自分から率先しなきゃいけないという、まあ津波避難の鉄則でよく似ていて、今みたいな時ですね。だからこの今までこんな風に会社を運営しましょうと、こういう常識で業界も会社もやってきましたと。政府もこんな常識やってきましたと。だけど、そんな想定通りいかなくなってきてるわけよね。で、じゃあその時どうしたの時みんな足が止まるんだけども、いや、できる限りのことをすると。で、それで自分から率先して行動するということが次に必要なんだけども、まあそれもないと。なんかこうじっとしちゃってるみたいな話でですね。まあでも結局最後やることは、イストラだから、誰かクビにするわけですよ。そう反撃されますよね。スキャンダル弾撃たれてね。だからこう、泥沼の消耗戦なわけだね。会社全体としても人としてもですね、何のメリットもないのにですね、まあ、しょうもない、沈むゆく船の上でのですね、喧嘩が始まるわけですよね。今そういうとこ結構あるんじゃないですか。なんか滑稽ですよね、見てるとね。沈むゆく船の上で喧嘩してるんですよね、あれ。どうすんのかなと思うんだけどね。早く飛び降りろと思うんだけども、まあなんかそれもよくわかんないみたいでですね、引き続き喧嘩している連中もいますけどね。だからああいうの見てると本当にこの、なんて言いますかね、平成の時代のリーダーシップってのは実にお粗末だったと思いますよね。やっぱりなんていうかな、グローバリゼーションって言いますか、新自由主義ですよね。新自由主義、新保守主義が入ってきて、まあ、殻がもう全然ダメだったんですね。もうリストラだけしてればいいという。あとは日本だと財政ばらまきでしたから、ばらまいた金にぶら下がってればいいという、一番愛のやり方が一番の成功の法則になっちゃって、だから考えてみれば、変革の時代に決してリーダーシップを取れない人たちが、まあリーダーをやっていたということなんでしょうね。でもそれがこう本当にやっぱダメだっていうことが、この年末、秋ぐらいから本当にみんな気がついてきたんじゃないです?これはどうもダメかもしれないと。自民党だってですね、安倍内閣だってですね、ヤクザが来てたわけですよね、桜を見る会に。菅が認めてますよね。でもね、ヤクザ切れないんです、あれね。その、ヤクザもですね、人ですと。反社の定義は困難ですと。閣議決定したと。閣議決定だから、国家公安委員長もサインしたってことだからね。国家公安委員長も、反社の定義は、困難だと言ったと。だから、末端の警察がですね、お前反社だとか言うのはいけないわけだね。国家公安委員長がですね、反社の定義ないって言ってんだから、末端の警察官がですね、これは反社だとか、あるいは企業がですね、反社はいけないとか言うことは許されないですよね。反社の定義は国家公安委員長がないって言ってんだからね、困難だと言ってるわけですから。ああいうのよりはわかるようにですね、結局やっぱりその、反社を追い出そうとしないんだよね。開き直ってるわけよ。ヤクザ追い出そうしないんで、だからああいう風になるわけよ。すいませんでございましたと、直ちにヤクザ全部追い出しますと。言うならまたですね、話はわかるんだけども、ヤクザ追い出さないと。何が悪いと。反社なんて言葉が悪いんだと。まあ、こういうことになってるわけですよね。だからやっぱこう、何もできないってこのことですよね。何もできないで開き直ると。その場しのぎのヘリクスで開き直るという、そういうことをやってるわけですね。まあ、だからこのリーダーシップの劣化っていうのは、本当にこの、お粗末極まるものがありますよね。で、だからこう、なんていうかな、この先行けば、 最後はこう逃げ出すんでしょうね。こういう人たちの最後っていうのは、まさにこう、今までの経験だと黙って逃げ出すってことだよね。最後に戦うってことをしなくて、もうすでに浮き足立ってますから、ビクビクしてるから、あれ最後何かが起きると、バーッと逃げ出して終わりなんでしょうね。昭和20年8月15日みたいね。だからそこでなんかこう、立てこもって戦うような人ってあれまずいないと思いますよ。だからやっぱりここは攻め込んでいけばいいわけだね。選挙のことだって、その、まあ、自民党がいて、それから他の立憲民主党がいるとかいろいろ言いますがね、要するに投票率がうんと低いわけですよ。だから、新たにこう、ね、投票する意思のない人を振り向かせた政党は勝つわけですよ。香港見てごらんなさいよ。あれだけの革命騒ぎ半年やってね。それで、犠牲者も出てですね。で、なんですわよ。区議会議員選挙で、若者も、それから年配の人もみんな投票所行ってですね。で、親中派はボロ負けしましたよね。完敗しましたよね。日本は日本もだから小選挙区制なんです、今ね。だからあれ、本当に投票率が一気に増えると、地滑り的逆転で野党が圧勝するんですよ。地滑り的逆転でね。だから今の規制政党がどれだけ勝つかではなくて、今全く投票所に来る意思のない人たちを、いかにこの投票に連れていくのか。それはだから芸能関係も総動員で、声をかけて、それからまあね、いろいろやっていけば。で、やっぱりその人たちに対する接し方だよね。全くその投票所に行く意思のない人たちに投票しようと思わせた人が、次のやっぱり政治のキャスティングボードを握るわけですよ。自民党の得票率どんどん落ちてるじゃないですか。ねえ、だから、しかも今度、その、桜の会とかあったから、桜の会に呼ばれていた人とかみんなひどい目になってんですよ。安倍の陰でひどい目になったと。奥さんなんかそうですよ。本人以上にね。顔向けできないことになっちゃってるわけよ。で、あいつは全部こう、怒りの表になってきますから、政治ってですね、こう、選挙ってね、支持してるからといってもなかなかね、投票所行かないのよ。私、安倍支持なんてよく言うでしょう、ネットなんかでも。ああいうのは大体投票所行かないのよ。でね、投票所行くのはね、こいつ落としてやろうと思う人がいるときなんですよ。だからそれが香港でしょ。この野郎と中国派なんぞ落としてやれってね、みんな投票所行ったわけですよ。だからその投票支持率よりもですね、不支持率が大事なんですよ。不支持率が高いとその人投票所行くんですよ。不支持の気持ちが強いとね、落としてやろうと思うと投票所行くんで。だからやっぱりそれはなんであなたこんなひどい目にあったのかと、ちゃんと順々と諭してですね、こういうふうに騙されてこんなことになったんだと言ってですね、これは倒さないかんと。日本は維新の国だから、その武器は用いないとね、投票で倒すんだということを言ってですね、一人一人説得して投票所連れてくればですね、勝つんですよ。どっちがいいかなんて言うからダメなのよ。どっちがいいかなんて言ったってね、よかったら食べちゃうからだしね。そうじゃなくて、今まであんたこうなったことの責任を取らせようと、一回ね、その平成のリーダーたちに責任を取らさないと未来がないんだと。なんでこんなことになったと思う。なんで日本だけ実質賃金が世界で下がり続けてんだと。おかしいだろうと。まず責任を取ってやめさせようと。原発もそうですよ。まずね、電力会社と原発関の連中は責任取ってやめさせろと。それが最初だと。彼らがどう改善するかなんか先の話でやめさせろと。そんなことしないでね、こういう風に改善しますから、ああいう風にしますかなんかね、平成の30年間ずっと選挙で言い続けてね、一つも良くなった試しがないんだと。だから今更ですね、どんな政策でこんな政策だって言ってね、どうせ裏があって嘘があってですね、ひどい目になるに決まってるんで、だからまずやめろと。まずやめろと。で、まず入れ替えろというところからですよ。その一番大きなテコが選挙なんですよ。そのとんでもないのが上に座ってるのをやめさせる一番のテコが、革命だったら武力なんだけども、維新だったらそれがですね、投票なんですよ。だからやっぱりこの一般の人たちの不満をね、まずやめさせるんだと。まずやめさせることから始めるしかないと。それはこの平成30年間の経験であり、今ですね、全く晩酌尽きてるんだから、平成のリーダーはね。晩酌尽きた平成のリーダーをまず選挙というテコによって追い出すんだと。そこから始めればですね、だいぶ変わってきます。まあだから、これからですね、まあそういう意味で言うと、新しいリーダーが出てくるまでちょっと間合いがあるかもしれませんが、まあ私見てるところ草の根には結構いますよね。次はだから産業一辺倒の時代じゃありませんからね、 命、生活、仕事とあって、まあ、経済とあって、決して経済一辺倒じゃないから、まあ、小さな、ね、動きが世界を変えるみたいな部分も出てくるわけですよね。環境の問題なんか含めて。だから、そんなにですね、仰々しいリーダーシップ組む必要もないし、まあ、ただ、外交とかなんかはですね、少しこれは、まともな大人がやらないとね、元戻りませんけども、まあ、その辺はちょっと、大人も手伝ってですね、まあ、しかし、大体は若い人たちがですね、自分たちの未来を作れるように絵描いたらね、まあ、それあんまり問題ないと思いますよ。だからそのあたりのところね、やっぱりこう選挙どうも迫ってる可能性ありますし、まずこう追い出すと、万策つけた平成のリーダーたちを追い出すというところからね、始めれば次は開くんじゃないかなと思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、万策尽きる平成のリーダーたちということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。